寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、2月はなんだか、逃げるとか、3月は去るとか、経済的には良くないって昔から言われているその時にこそ、経済の話が先週から出てます。たっちゃんおはようございます。はい、
おはようございます。1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月って、今何を言いたかったかって言ったら TJ におっしゃったんだけど、三国志の三五九月だけ頭が強い。三月、五月、九月。あとは、後ろがある。一月、二月、四月、六月と。で、まあ、その昔から日八っていうのは飲食業はダメだってね、ずっと言われてて。で、まあ、そんな中で経済っていうやつがどうなんのかな。で、つまりその価値観の変化っていうやつが起きてきちゃってるので、昔で、まあ、今、60代以上の方々と全く感覚が違ってきちゃってる。価値観の変化。ちょうど先週も話したんだけど、1980年から1990年の初頭ぐらいまでバブル経済ってやつがもうさ、日本を席巻した。で、なんであんなお金がぐちゃぐちゃぐちゃでいっぱいいろんなとこで入ってきたかっていうと、それまでの物の考え方っていうのは、特にあの当時に言われたのは重厚長大っていう言葉があって、重く厚く長く大きく重厚長大で、その後しゃーらくせえ言葉を作った経済 経団連だかなんだか知らないけどね、美観優相と言ったんだよ。美観っていうのは美を感じて遊びを作り出すって、想像 イマジネーションじゃなくてクリエイトの方の想像なんだ。美観優相って言ったんだ。だから俺本当に浮かれたんだよね。で、その浮かれたってのは何かって言うと、ものづくりが好調だったから。あらゆることはものづくり、ジャパンアズナンバーワンだよ。そのいろんなその技術が、先端技術を使っていろんな素晴らしいものを作って、で、それがどんどんどんどんお金になっていったって、つまり目に見える価値観が目に見える金銭に置き換えられてきた。ところが今は目に見えない電波磁石っていうや磁波ってやつが、電磁波っていうのか、そんなやつが世界を席巻してきてて、目に見えない価値を時代になっちゃう。だから今言われてるのはシステムイコールゴッド、システムが神だよって。じゃあ人間、ヒューマン、人間は何だったら、全部スレイブで奴隷だって。つまり電波、電磁波というものをうまく利用している企業なり人が一般の人を奴隷化しちゃってて、その奴隷なるものは全く指導者がいないから全部盲目に従っちゃう。だもう今みんなスマホでいろいろいろんなことやってるじゃない。で、このサブスクリプションなんていうのを、あれスマホですごい何でも、ほから今ひどいのはチャイナって中国の人たちが旅行に来ると。で、それを全てスマホで全てあらゆることを決済しちゃうもんだから。
キャッシュレスです。
キャッシュレスでね。それがね、お金がどうのこうのっていう問題じゃなくてね、その決済自体が電波でやり取りしちゃうもんだから、証拠が残らない。何が言いたいかって言うと、白タクが横行しちゃって東京困っちゃってんだって。中国がドーッと来ると、普通はそんな時にタクシーだとか、輸送業者はそこで少しは売ろう。それが白タクという、そういう営業権のない人たちが自分の車を持って中国の5人、6人、8人を運んじゃう。で、それはなんでって、決済が全てスマホで行われちゃうために電波だから、磁気媒体だから、証拠は残らない。消してしまえば、まあ、それは探り出していけば別だろうけど、証拠は残らない。だまあ、価値観変わってきちゃった。で、さらにそこで今、米中の冷戦が始まったって。これ冷戦ってのは、要は、その電波をどう利用するかっていうことでね、これはすげえなと思うんだよね。1980年、ちょっとね、これ、しゃらくせえところなんだけどね、1980年代にね、フリードマンっていう経済学者がいてね、そのフリードマンはね、政治的な自由がなければ、政治的自由がなければ、民の幸せには幸せはないっていうこと、つまり中国のこと言ったわけで、政治的自由がなければ民の幸せはないって。はあ、果たしてそうだったか。特に習近平になってからだけど、中国政府は、あるところでは自由を与え、あるところでは徹底的に締めちゃう。で、それを、政府主導の 経済で、なんと世界一人を争うような経済大国になっちゃう。だから要は、富む人が万元庫という言葉がね、何十年前に流行ったけど、万元庫。万の元を自分が蓄積しちゃってるっていう、そういう国になっちゃって。で、今やその日本だって中国を置いては通れないじゃん。経済だってなんだって。だからそういう時に、今経済学の世界では日本の役割が非常に大きいと。外国の経済学者が唱えるようになってきて、日本は何やってんだって。その要は米中の冷戦が始まってる時に日本の果たす役割なんか大きい。で、それが先週も話したけども、経済大国の経済先進国と言われる国の中で、今経済力っていうのは、スカンジナビア諸国が第一位だ。で、フランスだとかドイツだとかその後続いてきて、日本は今や最下位に近い。だから結局これというものはないんだよね。物を作る時代じゃなくなっちゃったから。つまり遅れちゃってるわけだよな。で、それがいいのかどうかって言うんだけどね。で、資本主義っていうのはもともと契約で成り立つわけだから、本来の資本主義っていうのはお金を使うことがメインにあるわけだよ。どう考えたって。だからそのメインにお金を使うことって、お金を使うってなんだって言ったら、それは投機だっちゃうわけで。お金を使うことは投機だよね。あ、この金、これ買ったら損するかな、得するかなっていう次元の話さ。で、その投機ってやつはどうだっていうことで、だから今で言う、今の時代では、いいねってこう、なんかいいねってやると、それが全体の非合理性を生んできちゃうって言うんだね。全体の非合理性。ある人がいいね、いいね、いいねって個人でやるから、個人がいいね、いいね、それに釣られてみんながいいね、いいね、いいねって思ってなくてもいいねになっちゃって、みんながその電波の世界へ入り込んじゃって、1億総スマホになっちゃうわけだよ。つまりそこには電波量で、安い安いって言いつつ、すげえ金額が集まるわけだよね。そんな、あんなものに。で、すべてそこにはお金が、安いけどもお金が発生する。そんなことやってていいのか。世界に名だたるね、宇沢博文っていう、要は経済学者がいて、アメリカで大成功して、ところがアメリカの経済論理にはついていけないって言って日本に帰ってきちゃったって、もうなくなっちゃったんだけどね。市場における社会的資本っていうのは、そういう資本の豊かさっていうのは、人間らしい心の豊かさを言うんだよって、その宇沢さんが言った。俺、ほんと思うんだよ。だから社会的な共通資本なんていうね、要は、自然環境だとか社会的なインフラだとかね、制度資本なんていうのはね、市場経済に委ねちゃいけないって言ってたんだよ。で、要は端的に言うのはね、水場を売るなっていうのよ。端的には自然経済で今ね、水の元になるようなとこもお金のある人に売っちゃうと、で、そらとんでもないことになっちまうんだぞっていうことを宇沢さん言ってたのね。で、まさにね、要は、まあ、寺子屋たっちゃんの特質なんだけどさ、本来の幸せって目に見えないところにあるよっていうことをずっと寺子屋たっちゃんでやってきたんだよね。やっぱりね、幸せってね、目に見えねえだよね。だからその心の豊かさを求めないと、つまり金銭で置き換えられる、代替される幸せは、幸せじゃないっていうことなんだけど、それに気づかないといけないんで、最近その揺り戻しの動きってあるのかね。
うん、徐々になんかそれがあるような気配は感じますけど。うん、
いいね。だから日本古来の伝統ってのはそこにもあってね、本来やっぱりその貧乏でもね、心豊かに手をつないでってみんなで助け合う和の精神っていうやつは持っていかないといけないんだよね。
ひょっとするとかなり貧しくなってきたからまたそれが出てきたかもしれません。
そうか。でもちょっと下手するとそれ逃げにつながるだよね。逃げに。そうだな。いや、特に自分のこと考えるとね、必要以上のお金いらないという年齢になってきたんだよね。いや、お金お金お金っていう年齢じゃないだよ、もう俺ら。毎日3度3度ご飯がいただけるって、そのことがもう幸せだなって思う年齢になってきてんだけどね。そうか。まあ、どうなるか、経済ってやつを少し勉強すると面白いなってことを、痛切に感じる今日この頃ですということ。じゃあ、食うということなんで、来週は、食い物の話を。
お休みですしね。
そう。あ、そうか。